自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見栄です。三栗さん、今年もよろしくお願いいたします。
はい、今年もよろしくお願いします。
今回が2025年最初の配信となりますね。
はい、
今年もよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、
はい、
新年最初のゲストの方をお呼びしております。
はい、
早速ご登場いただきましょう。工事文化研究家の中地さんです。中地さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。工事の学校代表、工事文化研究家の中地です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
パチパチパチパチパチ。
はい、中地さん、今回セミリタラジオにお越しいただきましてどうもありがとうございます。
はい、お呼びいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、これからいろいろお話伺っていくんですが、中地さんは、出会いは2015年になるんですけど、妻がそれ以降ですね、まあ、妻が主に中地さんから工事をたくさん学ばせてもらってまして、
うんうん、
で、オンラインでね、あの妻が中地さんからズームとかライブとか、
はい、
で学んでますので、僕もね、隣でね、しょっちゅう中地さんのね言葉を聞いてるんですよね。もう本当まあ僕はね、工事はあんまり僕全然詳しくないんですけど、
はい、
の工事を広めていくそのやり方、あの工事の学校で、生徒さんをたくさんお持ちなんですけど、その方々も先生にしようと、工事の先生を教える先生なんですよね、
うんうんうん、
僕から見てるんですけど、はい、ということでいろいろそのやり方とか本当にすごいなと思って、さっきもね、あのここに来るまでにね、あの歩きながらいろいろ話してたんですけど、めっちゃそのオンラインの情報発信について詳しすぎるので僕はねその辺もすごい興味があったりして、はい、うんうん、という感じで、今日中地さんにねお越しいただいてめっちゃ嬉しく思ってます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いいたします。ちょっとオンラインの情報発信のやり方のお話は出てこないんですけれど、
今日は工事のお話で、
そうですね、はい、はい、中地さんは工事文化研究家であり、株式会社工事の学校の代表でいらっしゃいますけれども、ズバリ工事に魅了されたのは何がきっかけだったんでしょうか。
そうですね、僕が工事の世界に入ったのはもともと酒蔵から入ったんですよね。
はい、
あの今の仕事をする前に、あの酒蔵って日本酒を作る、あの日本酒蔵とか醸造蔵とかいますけども、
はい、
その中で、日本酒を作る職人として、仕事を始めたのがこう発酵業界に入ったきっかけなんですね。その時で26ぐらいかな。うん、で、その時のきっかけって本当もうそこまでは発酵のこととか、日本酒のこととか全く知らずに、
はい、
で僕自身も九州出身なので、さっきね、あのイキさんとね、あの出身地ね聞かれた、あの僕が大分県でイキさんが宮崎ってことで、
はい、
あの共通項でね、あの盛り上がったんですけども、なので日本酒をあんま飲んだことなくて、
うん、
うちの家もずっと焼酎飲んでいたので、まあ、お酒といえば焼酎、まあ、学生時代とかもね焼酎飲んでいたんですけども、うん、だから全然そういう日本酒とか発酵とか醸造とかにはあの そこまでは関わりがなかったんですよ。
うん、
で偶然僕が勤めた千葉県の寺田本家っていう酒蔵があって、
はい、
そこの蔵元さん、まあ、蔵元っていうのは酒蔵のこの代表社長のことを蔵元っていうんですけども、
うんうん、
あの蔵元さんの寺田圭介っていう方がいらっしゃって、発酵道っていう本をね、出されて昔、ベストセラーになった本なんですけども、その寺田圭介に出会って、その蔵元がめちゃくちゃ面白くて、でその人にお話をこういただいて、なんか、その冬、まあ、日本酒って冬作るんですよね、
うんうんうん、
寒い時期に、陶器醸造って言って寒い時に日本酒作ってっていう、あのその、ね、年間の、ね、秋にお米作って 秋にお米が収穫できて冬に日本酒を作るっていうその1年のサイクルがあるんですよね、
うんうんうん、
でその時の、その年の冬にまあ、中地つって今度の冬に一緒にお酒作ってみませんかってお声掛けいただいて、
はい、
それがきっかけで酒蔵に入ったっていう、それがきっかけなんですよね、うん、
すごい気軽な
そうなんですよ。いやそこまでの流れだとこうどんどんこう遡っていきながら説明しなきゃいけないのでめちゃくちゃ長いんですけど、ざっくり言うと僕その和太鼓をやってて、で伝統芸能やってたんですよね、
はいはい、
で伝統芸能の中で太鼓とか踊りとか民謡とかをやってて、その時佐渡島に住んでいて、
うん、
で佐渡島で民謡を勉強して、その後に今住んでる千葉県に移ってきて、で千葉県で僕の料理科の先生の、中島デコさんっていう、うん、女性の先生がいらっしゃって、その方のとこにずっと居候してたんですよ。
へ、
田んぼやったり、
はい、
そのデコさんの、料理本のその仕事のお手伝いしたりとかしてて、でその中島デコさんに面白い酒蔵があるよって言って連れてこられたのが千葉県の寺田本家っていう酒蔵で、
へ、
でそこで初めて飲ませてもらった寺田本家の日本酒がもう衝撃的な美味しさで、それまで日本酒ってあんまり好きじゃなかったんですね、うん、まあ、どちらかっていうとこう学生時代にみんなが飲んでて、うん、一緒に仕方なく飲むみたいな、あんまりこうベタベタして美味しくないみたいなイメージだったんですけど、うん、そこで500年前の室町時代のお酒を再現したどぶろくみたいな、もう500年前のお酒、うん、っていうのがあったんですね、
はい、
でそれを飲んだ時にすごい衝撃的に美味しくて、なんかそれはもう乳酸発酵したちょっと甘酸っぱいお酒なんですけど、それを飲んだ時に、あ、これが本当の日本酒なんだってことになんか知って、これが500年前の室町時代の製法で作ったお酒だよって聞いて、
へ、
でこう自然の空気中の乳酸菌とか酵母菌を取り込んで作った自然発酵させたお酒だったんですね、
うんうんうん、
それがめちゃくちゃ美味しくて、あ、日本酒ってこんなに美味しいんだって、で発酵の世界ってなんか面白そうだなって思って、でその時その蔵元の寺田圭介と話してる時に、
はい、
あ、そういえば僕そのここに来る前まで佐渡島で民謡やってたんですよつって、で、酒蔵でもそういえばその歌を歌いながら昔は日本酒作っていたんですよねって話になって、
うん
う
ん、
で僕そういえば日本酒の作り歌一個歌いますよつって、そこで一個その酒造り歌っていう歌をね歌ったんですよ、
はいはい、
そしたらそれを社長がめちゃくちゃ気に入って、いいねつって、でじゃあそれうちの蔵でも歌ってよって言って、それがきっかけでじゃあうちの蔵で働きませんかっていう声がけになったんですね。
面白いですね
そう、だからこの芸は身を助けるっていうか、その民謡つながりっていうかね、その伝統芸能をやってて、うん、そこからその芸でなんか目つけられて酒蔵に入って、で発酵の世界に入って日本酒で、日本酒作りの中で麹を学ぶっていうのが麹の世界に入ったきっかけです。
あ、面白い。なんかね、26歳から酒蔵に入ったっていうのはなんかいろんなところで見てたんですけど、うんうん、なんで入ったのかなっていうのは気になってたんで、うん、めっちゃ話聞けて嬉しいです
ね。え、いきさつがよくわかりましたね。
はいはいはい。
ああ、じゃあその麹にもうじゃああっという間に魅了されて、
そうですね、
麹の世界に入られたということなんですけども、うん、そもそもなんですけれども、うんうん、麹っていうのはどういったものなのかっていうのをなんかこうご質問するのがちょっと忍びないんですけれども
まあでもね、自給自足のリスナーさんたちは結構麹に興味のある人も多いと思いますので、これからやりたい人もいるんじゃないかなと思いますので、
うんうん、
ご説明をお願いいたします。
そうですね、麹ってもともとは麹菌って言ってその菌なんですけど、うんうん、カビ菌の仲間なんですね、うん、なのでざっくり言うとカビなんですよ、
うんうん、
でカビはカビでも食べてもいいカビで、カビの中って、まあ、大体その野生のカビの中ではその、まあ、カビ毒って言って毒のある種類が多いんですけども、うんうん、一部人間が食べれるカビもあるんですよね、うん
はいはい、
それは世界中で見ても結構使われていて、まあ、日本の麹菌もそうだし、 あとは、韓国や、中国、台湾とかで使われるその紹興酒とか、あとは天醤とか、あとは台湾のお味噌とか、それもあのカビで作られているんですね。
うんうんうん、
あとは、まあ、ヨーロッパとかそういう、そうですね、牧畜とかに行くと、うん、それであのチーズのカビとかもありますよね、うん、
はい、
なので、まあ、世界的に結構カビを使った発酵食品ってポツポツあるわけですね、
うんうん、
でその中でも日本ってその温暖湿潤気候って言ってね、温暖で、湿度が高いっていう非常にこうカビの生えやすい地域なんですね、
うんうん、
だから日本ってほっといてもカビが生えるじゃないですか、
うん、はい、
で梅雨とかもね、家とか家のものとかに生えさせたくなくてもカビが生えちゃうっていう国でありますので、はいはい、非常に、カビが生えやすいと、
うん、
なのでやっぱこうカビ食文化っていうのが非常に発展しやすいそもそもの気候っていう風土があるわけですね、
うんうん、
でその中で何年前かは分かんないんですけども、日本人が稲作を始めた時期と大体一緒で、うん、麹カビってそのカビの中でも、特に稲ですね、まあ、お米と、一緒に住んでいるあの菌なんですね。なんで稲作とか水田とかととても親和性があって、稲の周りにこう自然にこうたくさんいる菌の一つなんですよ。なので、まあ、おそらくなんですけど、まあ、これ文献とかそういうのはないのでまだわかんないんですけども、日本人が稲をこう暮らしに取り入れ始めた時、なんで縄文後期って言われているんですけど、まあ、水田が始まって、で、まあ、もともとは陸島から始まって、あ、陸島って陸のね、陸にこの稲を生やすってのが陸島って言うんですけど、
うんうん、
それに対してもうちょっとこうあの文化が、進んでいくと水田って言ってね、
うん、
まあ、水稲って言いますけども、今でいう、 こう田んぼですね、水を張った田んぼ、
はい、
であれを、まあ、始めるわけですけども、その時にあの稲と一緒に麹菌も日本人の生活の中に入ってきたって言われますね。
うーん、
でその稲の周りにこう共生してる、まあ、共生菌って言われますけど、まあ、人間にもね、皮膚の常在菌とか、
はい、
腸内の腸内細菌ってね、共生してる菌がたくさんいて、まあ、動物も昆虫も、まあ、あのいろんな動物もあの、まあ、菌と共生することによって初めてこう生命体としてこう生きていけることができるんですね。なんでいろんな動物って、まあ、植物も動物も必ずその生命体1個体で生きてるわけじゃなくて、その周りにいる菌が一緒になってやっとこう生命体として地球上でバランスとって生きていくことができるんですけども、そうやって人間に常在菌がいるように、稲にもこう、ね、常在菌というかこう共生してる菌がいて、その菌の一つとしてこう麹菌っていう菌がいるんですね。でその麹菌と稲っていうのがこうくっつくことによって、麹に、あ、お米に麹が、成長して麹米っていう、まあ、いわゆる米麹ですよね、
うんうん、
あのお米に麹がこう菌糸を生やした状態になるわけですね、
うんうんうん、
でその米麹があることによって実は和食、日本の食文化ってのが生まれて、
うんうん、
僕らが食べている、和食ですね、いわゆる味噌とかお醤油とか日本酒とか、あとお酢とかみりんとか、これ全部和食の基本調味料って言いますけども、
はい、
さしすせそって言うんですけど、これ全部麹から作られているんですよ。
うーん、
そうなんです。
さしすせそって、まあ、砂糖と塩以外ですね。砂糖と塩、さしすせそって、砂糖、塩、さしす、酢ですね、
うん、
で味噌、醤油っていうのが、
はいはい
はい、和食の基本調味料って言われてて、これが和食の構成要素なんですよ。
はい、
でこの、まあ、日本で取れる素材に対してこのさしすせその和食の基本調味料を使って料理するといわゆる和食になるわけですね。
うんうんうん、
まあ、よく例え話で言うのが、世界中で取れる食材として例えば、鮭、サーモンありますよね、
はい、
でサーモン をどういうふうに調理したら和食なのかとか、もしくはそれはイタリアンだったり、中華だったりするわけですけど、例えば鮭1個取っても、鮭は日本世界中で取れるけども、うん、例えば鮭をバターでソテーしたらフランス料理、フレンチですよね、
うんうんうん、はい、
でも、鮭を、オリーブオイルと塩コショウでマリネしたらイタリアンですよね。
あ、そうですね。
でそれをごま油で揚げたら中華になるわけですね、
はいはい、
でもそれを切って醤油かければ和食になるわけですよね。
うん、
まあ、それは味噌漬けでもいいし、何でもいいんですけど、まあ、そういう各その文化圏、国の基本調味料というのがあって、
うん、
それのが日本の場合はさし清楚っていわゆる味噌醤油、酒みりんお酢とかになるわけですよね、うんうん、で実はそれを作ってるのが全部麹から作られていて、まあ、これはこう麹からさらに発酵していろんな乳酸菌とか酵母菌とかいうのが関わってからそういう味噌醤油とかお酒みりんができるんですけども、うん、
なんか種類があるんですよね麹って。
あ、麹の中にも、うん、いろんな種類がありますね。
なんか和食の原点というか基本要素が、うんうん、まあ、今聞いた感じで 酢と醤油と味噌っていうのは あとみりんですかね、
うんうんうんうん、
はがあってそれに全部麹が必要なんです ね、
そうですね、全部のスターターが麹になっているんですね、
う
ん
う
ん、で
そして麹は、何からできるかというと、まあ、米であり稲であり、うん、だから今聞いてすごいなと思ったのはのなんだろう、田んぼがあり、まあ、稲作がありその文化が和食にいってる、うん、だからそれのつなぎ役というか田んぼから和食に至るまでにその麹があり麹から調味料ができ和食になる、うん、なんか田んぼから和食へのつなぎ役みたいなイメージがあったんですけど、
そうですね、うん、田んぼがあって田んぼの中の生態系があって、うん、その中には他にも納豆菌とか、ね、乳酸菌とかもいるわけですね、うん、なのでお米から乳酸菌を起こしたり例えば、ね、稲からその稲わらからその、ね、大豆をこうくるんであったかいところで置いておくと、まあ、納豆になるわけですよね、
はいはい、
で稲の周りにもたくさんいろんな菌がいるんですけどもその中の一つが、麹菌、うん、で蒸したお米にその麹菌を振りかけると、蒸し米に対して麹菌がこう菌糸を生やしていって麹米になると、
うんうん、
その麹米に対していろんなあの、まあ、大豆を掛け合わせたり、麦を入れたり、お米入れたり、で、まあ、それが塩が入ったりとかして、いろんな味噌とか、お酢とか、醤油とか、うん、いろんなこう調味料に、変わっていくんですよね、
はいはい。
その最初のスターターが全部麹なんですよ。
うんうん、
で、まあ、麹って何って言われたときに、まあ、いろんなこう、生物学的に説明すると、まあ、麹菌のね、微生物としての説明になるし、文化的に説明すると、日本の食文化の全てのスターターになった菌でもあるし、
うんうん
で麹菌がなかったら日本の食和食って全く違った形におそらくなっているんですね。
はいはい、
うん、スターターってかっこいいなと思います
ね。そうですね、
本当ですね。
だから日本の文化にも欠かせない菌の一つなんですよ ね、
ね、
うんうんうん、
じゃあその麹をね作ってみたいなという人が多分リスナーさんの中にもいっぱいいるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、麹を作ってみたい人が初めて作る時のポイントなどはありますか？
そうですね、まあ、まずは場を清潔にするってことですね。
お、うん、そこからですね。
そうですね、あの、まあ、これは日本の、まあ、神道とかでも、ね、場を清めるとか汚れ の、 あの文化とか、ね、考え方ってありますけども、微生物を扱うときって、まあ、一番大切なことってこの場をきれいにしていく、場をコントロールしていくっていうことなんですね。で、まあ、それって、まあ、日本って温暖湿潤ってさっき言いましたけども、いろんな菌が雑多にいるんですよ。で、それは、振動的に言うと、矢をよろずの世界なのかもしれないですね。いろんな菌がいる。いいも悪いも含めて、いろんな菌が住んでると。
はい。
でも、それをいろんな菌がいる中で、例えば菌の栄養となる、例えば、まあ、ご飯とか栄養素が何かあったらそこには矢をよろずなのでいろんな菌がブワーって入っちゃうんですね、
うんうんうん、
でそこをそのままにしとくとこうカオスになるんですよ。で混沌としてきてもう人間では手がつけられないような、
うんうんうん、
なってくるといい時もあるし悪い時もあると。でもそれは自然の姿なのかも知れないですよね。それが森だったりとか、自然界ではそうなんですよ。自然界で勝手に発酵したもの、例えば柿がポトって落ちて勝手に発酵したりとか、リンゴがポトって落ちて勝手に発酵したら、食べてみたら美味しい、ね、あの、ワインになってるかもしれないし、シャンパーニュみたいないい香りがするかもしれないし、逆に腐敗してるかもしれないしね、めちゃくちゃ酸っぱいかもしれないし、でもそれはどうなるかは分かんないですね、自然に任せると、
うんうんうんうん、
でも自然に任せると、まあ、自然の中で死んだり生きたりっていうのは自然淘汰の中で当たり前なんですけども、人間個人の視点で見た時には その食べ物を食べて生きるか生きれるか死ねるか分かんないっていうのはちょっとリスキーあるし、
リスキーですね。
まあ個人が望むことではないし、まあそれをね子供に分け与えるっていうのは、その子供が健康に生きていけた、次世代が健康に育っていくってことにつながらないので、文化が育っていかないんですよ。
うんうん、
で、じゃあそれを発酵を文化として、自分自身の個体も元気に生きれて、で、自分の子供とか家族も元気にその次の世代をつないでいけるっていう。で、みんながこう人間視点で見て健康的に生きていくためには、やはり人間に対してのこう有料菌というか、有効な菌を意図的に育てて、でそれが発酵って言うんですけども、発酵させて、美味しく食べるってことが、まあ、目的になってくるわけですね。
うんうん、
その時に、その矢をよろずの、まあ、こう、どんな菌が入ってくるか分かんないっていう、まあ、自然任せの発酵ではなくて、うん、やはり場を整えていって、綺麗にして、意図的にその目的の菌を育てるっていう、その、いわゆる発酵の技術とか、日本の職人さんが、培ってきた、その技術や、こう菌をコントロールするっていう技が必要になってきますね。
その綺麗にするっていうのは具体的にはもう本当にちゃんとこう掃除をする、
そうです、まず掃除をするとか、うん、あの道具を清潔に保つとか、
アルコール消毒をするとか、そういう話、
まあ、そこまでもないですけど、まあ、実際は、まあ、昔はねアルコール消毒とかなくても、うん、あの味噌とかお酒とかの世界では作っていたので、いわゆるもう本当振動的な場を清めるっていう意識でも、まあ、生活レベルでは全く問題ないです。そのまあ商品レベルとか人にあげるっていう部分で考えると、まあ、今の食品の衛生法にのっとる必要はあるんですけども、自分が食べるとか家族で食べるっていう部分で言えば、いわゆるこう振動的に場を清めるっていう意識で、まあ、ちゃんと掃除をして、拭き掃除して、ね、汚れを残さないとか、埃を残さないとか、手をきれいにするとか、そういうことの、そのくらいの意識でも、あの、美味しいものは作れます。
なんか、全く意外な答えが返ってきた感じです。ね、今の話聞くと、もうなんかね、工事道ですよね。
そう、本当ですね。
茶道、華道みたいな感じで、工事道、まずは綺麗に整える。
うん、
まあ、でも、確かにね、大事な。
そうですね。まあ、でも発酵が好きな方って、やっぱ発酵好きとか、うん、あのね、自然食、自然な生き方が好きとかいう方結構いらっしゃるので、まあ、いろんなこう、属性の人から発酵とか麹の世界に入ってこられるんですけども、あの、自然が好きとかでもいいんですけども、自然任せにして人間が生きていけるほど自然界は甘くないっていうのが自然の答えなんですね。
ちょっとわかる。
それはね、三つくりさんもね、札幌のね、山奥で雪の中で生きているので、お分かりになりますけど、やはり、そんな自然の中で生きていくのって、ある意味サバイバルですよね。
そうですよね。
うん、
確かに。
ある程度ちゃんとコントロールする必要は絶対あるということです。わかりました。いや、また別な質問なんですけど、あの、初めて、じゃあそれで麹が作れましたってなったら、うん、それはどんなものに使うのがおすすめですか？
そうですね。まずは甘酒ですね。
甘酒、
そうなんだ。
麹だけの、麹甘酒ですね。はい、まあ、甘酒って、まあ、一般的にこうイメージされると、いくつか種類があって。
あ、そうそう。うん、あの、これちょっと、僕が、あ、サイが初めて麹を作って、それで、ね、うんうん、あの、すぐ甘酒を作ってくれたんですけど、
うんうん、
なんかね、僕のイメージしてた甘酒と、その麹からちゃんと作る甘酒、全然イメージが違ったんですよね。
うん、 うん、
うん。うん、だから、ちょっとその辺も含めて教えてもらってい
いですか？そうですね。はい、大体3種類ぐらいあると思っていて、うん、一番、こう市販されていて、あのオーソドックスなのが酒粕甘酒っていうやつ、うん、いわゆるこうこれからね、まあ年末になって神社とかに行く機会があると思うんですけども、酒粕をお湯で割って、そこにお砂糖入れたり生姜入れたりとかして、いわゆるこう神社のあの露店とかで売ってるね、あったかくして飲んで
る、そうそうそう、それのイメージがあったんですよね。うん、そうですね。そうか、あれは酒粕から作る、
酒粕ですね、酒粕を水で溶いて、ね、はいはい、甘くして飲むっていうやつですね。
それです、それです、
はいはい、
う
ん、
で、もう一個が、麹とご飯を合わせた甘酒ですね。なので、麹ってその酵素っていう、あの、タンパク質とか澱粉を溶かす、あの、物質を出すんですよ。で、それで、あの、麹の酵素でご飯を溶かすと、ご飯の澱粉が、糖になって、ご飯が甘くなるんですね。それで甘くして、その酵素の力で甘みを作って、飲むのが、ご飯と、あ、麹と ご飯の甘酒ですね。で、はい、もう一個が麹だけで作った甘酒っていう、で麹甘酒って言いますけども、この3種類が主にあるんですけども、まあ、麹作ってまず作ってほしいのは麹甘酒なんですね。麹だけで一回作ってほしいなと思って、ね、はいはい、でその麹甘酒を作ると、あの麹作り、まあ、麹作りってだいたい48時間約3日間かかるんですけど、うん、その中でできた香りとか酵素の量とかがだいたいこう分かるんですよね。で酵素がちゃんと出ると麹甘酒はしっかり甘くなるし、その酵素があまり作られないと麹甘酒はあまり甘くないし、あと菌糸の伸びとか、菌糸がちゃんと伸びれば麹甘酒はしっかり溶けてトロトロの美味しい麹甘酒になるし、菌糸が伸びてなければちょっと硬くて粒が残ったりとかするし、あとはその衛生状態とかでも、乳酸途中でこうちょっと細菌が繁殖したり乳酸菌が入ったり、例えば酢酸菌が入ったりすると麹甘酒の後にちょっと酸っぱかったりとか他の香りが入ってくるんですよ。
ほうほうほう。
でも純粋に麹菌だけで麹を育てることができると麹甘酒はすごいなんか優しい麹のいい香りがするんですね。
へ
ー。なので、まあ、麹甘酒にすることでその米麹のがよくできたのか成功したのかどうかの判断基準になるわけですね。
だからおすすめなんですね。はあ、面白いですね。
あのね、さえが作ってくれた甘酒飲んでへえって思った記憶があるんですけど、今この話を聞いてなんかいろいろ結びつきましたね。
ああ、それは麹甘酒。
麹甘酒。あ、でもどうなのかな。麹とご飯の甘酒だったのかもしれないなって。今3種類あることも今知りました。
本当ですね。おお、面白い。で、麹作りで参考にしていただきたい本は、やはり中地さんの本ということで、2024年11月10日に農文教から麹作りと発酵仕事が出版されました。こちらは2020年に農文教から出版された麹本、麹フォーライフの第2弾となる本なんですよね、はい、こちらの本の内容をちょっとご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、そうですね、この本は、家庭のキッチン、ね、でキッチンにある道具で、気軽に麹を作ってもらう麹の入門書として作ったんですね、
うん、
で麹の中にもいろんな種類があって、米麹とか麦麹とか、あとは醤油用の麹とか、あとは焼酎用の黒麹とか、いろんな麹があるので、そういう6種類の麹も全て家庭にある道具で作れるように、うん、なのでこの1冊あれば、麹から麹作って味噌作ったり、で醤油用の麹を作って醤油作ったりとか、あと黒麹を作って黒麹甘酒だったりとか、なので麹に関するまず麹作り6種類、そして米麹も実は6種類入ってていろんな道具で作れるようになってます。つまり、まあ基本的にはステンレスバット、ステンレスバットはまあ世界中で手に入るし、あの衛生状態も保ちやすいので、まあ、ステンレスバットがまず最初の基本の作り方として載っていて、でその後より大量に作りたい人向けに寿司置きで作ったり、であとはとっても小さく、本当、まあ、これは子供と一緒に遊べる麹でね、遊べるように作ってるんですけど、まあ、ポケット麹っていってこうビニール袋に入れて、まあ、100グラム単位で作れる麹とか、あとはジップロックに入れたりとか、あとはヨーグルティアっていうその保温器ですね、保温器で、もっと簡単に作ったりとか、で米麹も、6種類、そして、他の麹の種類も6種類の麹の種類も作れるようにっていうのを麹作りをざっと網羅していって、でプラスその麹を使った、お味噌ですね、麦味噌、甘味噌で玄米味噌、そしてあとは醤油作りで醤油の絞りと火入れであとはその塩麹とか、基本的ないろんな麹調味料で、その麹調味料を使ったお料理なので、麹作りと発酵仕事をざっくり、広くね、網羅した本になってます。
ありがとうございます。
これね、本当面白い面白いんですよね。まあ、面白いところいっぱいあるんですけど、特にね、やっぱり初めにと終わりにの中に中地さんの思いがしっかり書かれてて、
うんうん、
なるほどと思うんですけど、まあ、その中からというか、まあ、改めて、リスナーさんにも分かるように、その中地さんから見た 麹とか発酵の面白さについて改めてお伺いしたいんですが、どうでしょうか。
そうですね、これは僕が発酵の世界、今さっき最初のね、寺田本家っていう酒蔵に入って、それが発酵世界の始まりですよっていう話とも、まあ、その続きにつながるんですけども、その一番最初の年にそのお酒作りに入って、で一番最初にやった仕事っていうのが、まあ、元酒母っていうんですけど、お酒の酵母菌を育てるその元っていうその工程があるんですね、
はい。
まあ、元って言ったら酒母って言ったらです、ね、酒の母って書いて酒母って書くんですよ、うん。それは日本酒の、酵母菌を、培養する工程なんですね、
はい。
で全ての日本酒はこの酒母っていう工程を経ていて、酒母っていう工程で日本酒用の酵母菌を大量に作って、それを元にして本仕込みって言って、いわゆる大きなタンクとか大きな木桶で、何トンっていうか大量に作っていくっていう方向 になっていくんですけども、その酒母を、まあ、任されて、まあ、酒母 のお世話とかしていたんですけども、僕が入った寺田本家っていうのが すごい運が良かったのが、自然発酵で作ってる酒蔵で、
うん、
その酵母菌、まあ、いわゆる今の日本酒の 99% ぐらいは、こう、促醸法といって、日本醸造協会っていう、その、国の協会が、協会酵母って言って、培養した、まあ、これを、この酵母を使うと、美味しい香りとか、美味しいお酒が安定してできますよっていう菌を、こう、頒布しているんですね。
へぇ。
で、それは、まあ、今までの、過去の中で、美味しかった日本酒の 酒蔵とか、賞を取った酒蔵のこのもろみの中からその酵母菌、ね、いいお酒のもろみからいい酵母菌を見つけてきて、それを培養して、日本中の酒蔵に配るっていうことを国の政策としてやっているんですよね、
うん。
それを協会酵母っていうんですけども、それ を使うのが大体のこう今の日本酒の主流になっているんですよ、
うんうん。
でもこれはまあ、いいも悪いもっていうか、そうですね、まあ、これをすることによって日本酒全体のレベル感が上がったりとか、まあ、腐造って言って日本酒が腐るってことがなくなってきて、安定して美味しいお酒を消費者に届けるってことができるようになったんですよ、
うんうん。
つまりお酒のまあインフラとして、お酒のこう作るこの品質が安定したわけですね、
はい。
でも代わりに江戸時代から行われていたその促醸に対して、その元々の作り方が木元っていうんですけども、伝統的な方法で、自然界の、まあ、空気中にある乳酸菌とか酵母菌を、こう、捕まえてきて、それを自然培養して作るのが、木元っていう方法なんですね。
うん。
時間がとってもかかって、こう、木元の酒母を作るのに約1ヶ月がかかるんですよ。
お
で、それに対してさっき言った、今の主流になっている促醸法であれば、1週間から2週間でできるんですね。
はいはい。
なので、そのスピードも安定感も全く違うわけですよ。で、僕が最初に入ったその寺田本家っていうところは、もう全部木元にやってたんですね。全て伝統的な方法で、しかも空間中の乳酸菌や酵母菌を自然培養して作るっていう方法でやっていて、そこが僕が、なんか、醸造学科とか大学とかこう研究所とかで勉強して入るんじゃなくて、何も知らない中で、突然そこの自然発酵をやってる酒蔵に、突然入ったっていうのがとっても運が良かったなって思っているところで、
うん、
突然それで入ったので、僕が日本酒を作るっていうのはそれが当たり前だと思って入ったんですね、うん、
はいはい。
なんでもとっても手間もかかるし、その肉体労働も多いんですけども、それがスタートなので、それが当たり前と思ってやっていたんですね。でその木元を作る中で、まあ、具体的に言うと、その麹と蒸し米と水っていうのを合わせて、そのまあ寿司桶みたいな半切り桶っていうんですけど、こう1メートルぐらいの大きなこの半切り桶にこれを敷き詰めてですね、置いとくんですよ、
はい。
でそれをまあ1週間から2週間ぐらい、その温めて冷やして温めて冷やしてっていうのを毎日繰り返していくんですね。するとだんだん温めていくときに、麹の酵素でその温めていくと酵素が働くので、お米が溶けていて、だんだん甘くなっていくんですよ。で最初は、その、まあ、味もあんまりなくて、麹と蒸し米と水を入れてるだけなので、何もない、こう、ベターっとした、こう、まあ、ペースト状なわけですね。お米のペーストがただそこにあるだけ。うん、そこを、温めて、冷やして、温めて、冷やしてっていうのを、1週間から2週間ぐらい、こう、ジグザグジグザグってね、温度を 温めたり冷やしたりしながらこう毎日やっていくとだんだんだんだん甘くなっていって、でそれが今度、だんだん乳酸菌が入ってきて今度の甘酸っぱくなってヨーグルトみたいになっていくんですね。である時そこをこのお米のペースト状だったところに真ん中にこうポコンってね泡が突然湧く時があるんですよ。そこが酵母菌が湧いた瞬間っていうのがあって、まあ湧きつきとかね言うんですけども、何もなかったところからある時突然泡が吹いてきて、で次の日も見てみたらまた泡が増えてこうボコボコボコってこう突然なんか命が始まったような感覚、発酵が始まる瞬間っていうのがあるんですね。それを見た時になんか めっちゃなんだろうこう命が始まってるみたいなすごい感動があって、あこれがなんかこう発酵なんだっていうか、その時すごい感動して、あ発酵ってなんか命が始まる瞬間が見れるっていうか、命の仕組みがここにあるんだって思って、そこが発酵の世界になんか魅了された瞬間なんですよね。でそこをきっかけにしてなんかこれをなんかみんなになんか感じてほしいんだっていうか、で麹を作る瞬間とかもそれに似ていて、蒸し米に麹菌振りかけて3日間保温して、はい、で3日目にこうパッて蓋を開けると、その蒸し米、何もなかった蒸し米の表面にこうふわふわの毛が、こう猫みたいな感じのね、白い毛がふわふわってできてるんですよ。でその開けた瞬間のこう顔って、開けた瞬間の自分の中の感動ってやっぱ何回やっても忘れられない、何回やっても蘇ってくるわけですね。ワオみたいな感じの。でそれをその麹の教室とか講座とかで初めての人と一緒にやると、3日目にパッて開けた瞬間、初めてその見た人のその感動する顔っていうのもまたすごい喜びになるわけですね。でその時になんか感動を分かち合いたりとか、こう共有できるこの喜びっていうのがあって、そういう体験がきっかけになって、主母が酵母が起きる瞬間とか、麹菌が3日目にホワホワってなってる人の蓋を開ける瞬間とか、その菌が繁殖してこう繁殖したその命が始まる瞬間、そこに立ち会えるっていうのがやっぱ麹や酵母とか、発酵に携わっている喜びの一つで、それが伝える動機にもなってますね。
これはあれですね、今の中地さんのワクワクした顔を見せてあげたいまあでも伝わってますよね、きっと。
伝わってますね。
この楽しそうな感覚はね。
そうね、楽しいんですよ。だから、ね、単純に、まあ仕事っていうかは、発酵 に携わってると、こう毎日ワクワクするっていうのがあります。
ああ、いいですね。ありがとうございます。もうめっちゃなんかワクワクしました。
ワクワクしました。うっかり作りたくなっちゃいました。
いやいや、ぜひ作ってください。
うっかりじゃない。
何ですか、うっかりって。
いや、妻が、隣でしょっちゅう作ってるので、これから僕もね、そういう目で見て、さえちゃんにいろいろ質問しながら、
そうですね、
やらせてもらおうかなって思いました。
ねえ、本当ですよ。まあ、隣にいますからね。
はい、
はい、ありがとうございます。ではですね、次回も中地さんにお越しいただきまして、次回は運営されているオンラインスクール麹の学校についてお伺いしていきます。中地さん、次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
2024年11月10日に農文教から出版されました中地さんの著書、麹作りと発酵仕事は、農文教のウェブ書店、田舎の本屋さん、またはアマゾンなどでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。また中地さんのホームページのリンクも貼っておりますので、どうぞご覧ください。中地さん、三つくりさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。